ビング、リンパを流すと人生が変わる。
株式会社モルフィングでリンパデトックスサロンの運営とセラピストの育成を行っております長谷川美智子です。どうぞよろしくお願いします。
はい、インタビューを務めますズッピーこと寿司秀次です。長谷川先生、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
で、今日はあの先生ゲストの方をねお招きしてるんですよね、うん、
はい、そうなんですよ。
私からご紹介させていただきたいと思います。日赤看護大学を出られまして、助産師、看護師、そして保健師でもいらっしゃいます。現在は助産師整体師として赤ちゃんの姿勢ケア育児のアドバイスやベビーマッサージ講師を養成されていらっしゃいます。ミヒカルサロン&助産院代表の池田直美先生にお越しいただいております。池田先生、はじめまして、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今私からねちょっと肩書き等とご紹介させていただいたんですけれども、
はい、
あの長谷川先生との出会いあたりからお伺いしていいですか。
はい、はい、私は自分はもう50になってきたんですけど、はい、人の体ばっかり整体していたりしつつ自分がちょっとしんどくなってきたんですよね、うん、体が、
うん
うん、骨格は整ってるはずなのになんでだるいんだろうって思ってきた時に長谷川先生のお話を聞いて、体の中のリンパっていう存在がすごい大きな役割をしてるんじゃないかってふと思って説明会とかに伺ってたのがきっかけです。
あ、じゃあ日々やっぱり、まあ、年齢はさておきいろんなお仕事とかの中で、はい、うん、やっぱりこう体の調子が良くないと。で、長谷川先生を知るきっかけになったのはどんな、なんかネットとかお友達からの紹介とかどうなんでしょう。
いや、なんでしょう、ちょっときっかけは多分ネットとかで先生がお話ししてるのを聞いて、
うん、
まあよくある話かなと思って聞いてたんですけど、あ、この人すごい詳しいって途中から思いました、うん、大変失礼ながらやっぱりね広告ってほらなんかいいように言ったりされるけど、
はい、
私は独自に赤ちゃんをどうやったらリンパが流れて良くなるのかなっていろいろ私なりにはリンパっていうのを実は調べてたので。
あ、そうかそうか、
うん、そうなんですよ。テラヘルツが効くぐらいまで私もちょっと調べてたので、あ、なんかすごい同じことそれ以上のこと言ってる人がいると思って、うん、ちょっと、はい、お話聞いてみたいと思いました。
あ、じゃあもうリンパっていう共通点はあった上で門を叩かれたってことなんですね。
最初は波動リンパデトックスの講座で講座を受講生として、すごい人なんだろうな、と私も、もうオーラが違うんでね、思ってたんですけど。
そうですか。
それにしても、きっと忙しくて体悪いんだろうな、って。この、なんか世の中にすごいこう貢献するような活躍してる人の体がこう、リンパが流れてないのは私一番嫌なんですよ。だから、あ、もうこの人直したい、みたいな。そんな感じでした。
そうなんですね。最初はじゃあ、座学というか、講座を受講されていて、はい、で、いざ、じゃあ、施術もしてもらおうという、なんかになったんですね、はい。はい。
そうです。はい。
長谷川先生、それで、まあ、最初は、なんだ、薬指のところを顕微鏡で見られたのかわかりませんけれども、
やりました、やりました。
あ、やっぱりそこから入ったんですね。
はい。はい、
で、その、池田先生のリンパの状態、健康状態はどうだったんでしょう。
あ、もう、ね、皆様にお尽くししすぎてますねっていう。
あ、もう尽くしすぎて、ご本人がちょっとボロボロじゃないですか、ぐらいな。
はい。
ここから、本当に今から世の中に池田さんのような先生が増えていくことが、本当に大事な、もう救急な、緊急事態なんですよ。なので、うん、もう今自分のこと疲れてる場合じゃないよ池田さんみたいな。
あ、
治って、
ね、世の中をね、しかも若手を赤ちゃんからこう救っていく救世主だぞということですね、きっとね。
そうです、そうです、はい。
で、池田先生は池田先生で、まあ、自分の体が良くなってきて、はい、で、リンパのことについても、まあ、長谷川先生はリンパのね、もうトップですから、はい、
はい、
そんな中で教わっていて、 池田先生も何かこうご自身のサロンにこう生かしていくような形になっていくんですか、その後。
そうですね、うんうん、今後はお母さんもちょっと顔色が悪い方とか、うんうん、一見スタイルはいいんですけど、まあちょっとなんか内臓が疲れてそうだなみたいな人には、うん、リンパっていう方向性をこう入れていきたいなとは思っています。
そうなんですね。はい、今ね、私冒頭で池田先生の肩書き等々をご紹介差し上げたんですけれども、はい、ちょっと具体的にはどんなことをやってらっしゃるサロンであったり先生なのかなっていうのをちょっとご自身からね、お伺いしてみたいなと思って。はい。
はい。いわゆる助産師さんは助産院というのをこう立ち上げる権利があって、おっぱいマッサージとか、まあすごい方はお産をされたりするんですけど、うん、まあ私はお産は一切取り扱ってなくて、まあおっぱいマッサージっていうのがまあ元々の、まあ、得意分野ではあったんですけど、うん、それもそうなんですけど、赤ちゃんが生まれたら寝ないとか、うん、反り返って抱っこしづらいとか、もう2時間寝かしつけにかかって置いたら5分で起きるとか、うん、そういう方が、まあ多分今だとインターネットで検索しますよね、寝ないとか。
うんうんうん、はい。
そうすると、なんかこう、こうやって布でおひな巻きしてあげるといいんじゃないかっていう、〇〇育児とか、こう、スリングっていう布の抱っこ紐に入れるとよく寝るよってこう、評判がすごい上がってきて、それで検索すると多分一番上にうちが出てくるような状況になっていて、まあ、子育て教室っぽいことと、あとまあ、ベビーマッサージとか、うん、あと赤ちゃんとコミュニケーションするこうベビーサインっていうのがあるんですけど、うん、赤ちゃんがおっぱい欲しいとおっぱいって喋れないからこうやってにぎにぎってして、うん、こうジェスチャーで会話するみたいなのを教えたり、あとはヨガの先生とかもいらして、うん、ヨガの先生がマタニティヨガとか産後ヨガとかやってくださってるような場所を一つ、まあ、なんとか頑張って作ったみたいな感じで、うん、その中でいろんな講座をやっている状況です。
あ、そうかそうか、そうですよね。最初お母さん方っていうのは、はい、初めての方が多いわけじゃないですか。
そうですね。
だから何をどうしていいのか、なんで泣いてるのかわからなくて自分も泣いちゃうみたいな話を聞いたことありますけども、はい、なるほど、うん、じゃあ、はい、池田先生は最初は助産師ということでこう、はい、出産の時の立ち会いとかヘルプとかをされてきているんだけども、はいはいはい、はい、生まれてきた赤ちゃんに対してその後のケアもできるっていう。
そうですね。自分が出産してからはもう病院で産後体とか忙しくできなかったっていうのもちょうどあって、うん、まあこっちの業界用語で言うと、まあ地域に出るというか、一般の病院を離れてのまあ看護師とか助産師としての活動みたいなことをもうね、ちょっと今回計算したんですけど、16年目です。
お
ー、おかげさまでニーズがあるのでやっていられるという。
そうですか、
はい、
例えば、ね、具体的にどんなお悩みって多いんですか、赤ちゃんに対して。
やっぱり本当に寝ないんですよね、
寝ない
赤ちゃんが、はい、ドラマとか見てるとこう赤ちゃんがベビーベッドに寝かされてこうお布団かけたらスーッと寝るみたいなイメージだと思うんですけどいざまあ生まれてくるとですね、このちっちゃい3000グラムぐらいの物体に、
うん、
お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんまでこう何やっても泣き止まないぞみたいな、
うんうんうん、
そうするとやっぱりどんなに健康な人でも一月寝れない不眠不休が続くとやっぱり今度本当に鬱っぽくなってきてしまうし、
はい、
そこにもともと栄養が足りないともう本当に元気が出てこなくなっちゃって、
うん、
で行政がまあ本当はそういうのやらなきゃいけないんですけど、まあ産後鬱対策とかは一応やってます、
はい、そう
だけどそれはお母さんを休ませてあげるだけなので、
うん、
なんだろう、うん、産後ステイみたいなところに入れば、まあ、一時的には体力は復活するけど、じゃあ、お家でどう、こう、毎日、赤ちゃんを上手に育てていくかっていうところを教え切る人があんまりいないんじゃないかなって思ってます。うん、
ああ、なるほどね。長谷川先生は、育児の時はどうだったんですか？
聞いてみたい。
リンパのね、全然ないですから、知識もないですし、ただ、ね、病気にならないようにって、食事のことばっかり考えてたので、 知ってたらね、そう育てなかったけどねって本当に思います。早く
だっ
死
て
んだ。
みんな最初はね、もうど素人なわけじゃないですか。お母さんご自身が産んだにせよどうしていいか分かんないっていうのはね、男性の立場からも分かりますけれども、で、池田先生、今後なんですけどもね、リンパとも先に知っていて、で、長谷川先生の門を叩いてということなんですけども、何かこう、今後、赤ちゃんに対してとかも、そのリンパの施術とかをこうやってるんですか、やっていくんですか、その辺は。
ちょっとまあ常連さんなどには先生から教えてもらったこう温める機械みたいなので、ちょっと温めてみたりとかして、施術に取り入れ始めています。こう、整体師として一生懸命その筋肉をこうどういう角度で伸ばそうかなとか、いろいろ習ってきたんですけど、あったかくするとすごい流れるんですよね。で、まあ、その奥には、リンパが流れるってことは、こう、細胞から活性化されて、悪いものは外に出て、という状況なので、こう、なんか効くなっていう理由が分かってきたので、これは広めていきたいなという感じが、しています。
そうですね、助産師さんであり、整体師さんでもいらっしゃってっていうことですから、その辺がつながってくるんですね、きっとね。
そうですね。
わかりました。長谷川先生、言い残したことはないですか、今回。
お客様に今ね、向き合って感じてることを一言で言うと何ですかね、池田さん。
もともと私たちは骨格を整えているんで、だけど骨格が崩れてる人がものすごく多いんで、今度その中身を直してあげないと、やっぱり元気さが戻らない人が多いので、その、なんていうのかな、外からと中からとやっていかないとしんどいお母さんが増えてきたなという、印象です。
わかりました。そうしましたらね、次回、今現代の赤ちゃんたちが抱えている問題であるとか、それと声帯とリンパとどういうふうにこうリンクしていくのかとか、この辺りを次回お伺いしていきたいと思います。池田先生、そして長谷川先生、ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。よろしくお願いいたします。